んにちは。しげちゃんのドリームラボパーソナリティこと重本守と
アシスタントのドクトルケイカです。
よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。ケイカさん、今日私今東京の国会におりまして、
そうですね、
電話で その収録という形実は今日は進めさせていただいております。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。ね、放送日は7月の18日でありますが、
はい、
今日は7月の10日と、
そうですね、
いうことでありまして、はい、ちょうど先週の木曜日から西日本全体をこの梅雨前線の長期にわたる停滞に伴う長雨と大雨で、はい、広島や岡山、そして我々のいるこの京都においても、まあ、被害が出て、その政府においてもですね、今その復旧にですね全力を尽くしているというようなタイミングでの収録であります。はい、恵子さんは大丈夫でしたか、今回。
だけど私もですね、今まで人生の中で経験したことのない、降りやまない雨と。
そうですね、長かったですね。
こんだけね、4日5日と雨が続いたっていう経験がなかったんで、
そうですね、
台風でもないのに、ちょっと脅威でしたね。
そうですね、はい、実際今回スタジオがあるその三条から、はい、その東へ行けば鴨川が流れてますけど、はい、ちょうど本土町のカブレン城の真裏が、はい、鴨川のね堤防が一部損壊をしたと、
はい、そうです、はい、
そして水位がみるみる上がっていくんで本当に河川の氾濫も心配されて、はい、で河川の氾濫に伴う避難指示っていうのも今回久方ぶり、あるいは初めて経験された学区だとか、
はい、
ある地域がたくさんあったようですね。
はい、そうですね。
恵子さんのところは大丈夫でしたか。
私とこも避難指示がもう早くに出まして、東山の祇園の近くなんですが、もう祇園界隈も避難指示が全部出てました。
そうですね、はい、そしてスマートフォンにも今エリアメールがバンバン画面に出てきて、
はい、
それも結構頻繁にね、画面に出てきたから、それぞれ一番最新の情報が伝わるとともに、はい、またこれで大丈夫かなってこう不安な心理がですね、ずいぶん多くの市民の皆さんも募らせたというふうに聞いております。
いや本当、やはりね、夜暗くなってくるとすごく不安なんですよね。
そうですよね、
はい、
それでね、今回その河川についてはですね、はい、これ皆さんも知っておいたら絶対便利なんですけど、例えばヤフーの天気災害っていう部分があって、ここで自分がお住まいの川のこう定点観測している水位の情報、水のね高さの情報がこう10分間隔でこう出てるんですよね、
はいはい、
でこのレベルが過ぎたらその水防が待機するとか、このレベルが過ぎたらもう河川の氾濫危険水位だとかっていうふうに分かりやすくその時系列のグラフになって見れるんですよ。ですからエリアメールでバンバン情報が飛び込んでくる、あるいは全国放送で例えば今回も桂川の情報が、ね、映像とともに出てくる、はい、で京都全体が大雨特別警報だってだけだとすごく不安だっていう市民の方が多くて、で身近なその河川の水位の情報というのをインターネットでもしチェックできたらですね、
はい、
まあ、少し安心に、そしてその避難する準備にもですね、
はい、
役立つのかなというふうに思いましたね。
はあ、そうですね、
あともう一つは私の選挙区で、山科というところは山科プラスというアプリを実は開発していて、このアプリからですね、災害発生時には、はい、その随時最新情報が適切に流れてくるんですよ、
はい、
だこれもですね非常にまあ安心というか心の、ね、準備、はい、避難準備にも役立つなということで、
はい、
私も山科プラスの情報はずっと見てました。
はい、
それで実際私今回開設された避難所ですね、
はい、
山科東山左京をこう全部見てきたんですけれども、はい、やはり初めて避難所を開設されたというところもありましたし、
はい、
木金土日と4日にわたって長期にわたった避難所の運営だったんで、
はい、
本当に多くのその自主防災、 消防分団、
はい、
そして自治連、
はい、
関係者がご努力してですね、皆さん住民の安心のためにですね、体育館などなどで、もうご苦労されておりました、
はい、
全部今回見てまいりました、また北部の方でですね、はい、道路が2カ所ほど通行止めになって半分陸のことになったような広川原とか花瀬だとか、はいはい、久田の方ですね、
ニュースに出てましたね、
これも見てまいりましたが、やはり今一生懸命京都市の、まあ、この放送が流れる頃には応急復旧が終わってるかもしれませんけど、はい、京都バスが通らなくなったことで、
はい、
山間部から病院に通えないといった年寄りのその健康上の不安の声とかも聞いてきましたし、
はい、
広川原から九田に行っていつも米を作ってるんだけども、
はい、
その田んぼ見に行くことがなかなかままならないと、大原桃井経由で行かないといけないんだってな声だとか、
はい、
まあ、今一生懸命応急復旧頑張ってくれてそろそろ結果が出てるといい頃なんですが、
はい、
そんな大変な状況も自分の目で見てまいりました、
はい
はい
はい、今日こう収録10日なんですけれども、もう鴨川の三条の橋の、少し南側の、少し土手の、ね、削れたところというのはもう復旧の、作業が開始されています、
うんうん、
はい、
うん、目に見える形で、ね、はい、そうやって復旧が進んでいくと本当に安心ですね。
そうです、はい、
政府も京都府も京都市も今関係自治体も全力を挙げて、取り組んでいるところであります。また今日は10日なんですけど、ちょうど今衆議院の本会議が終わってですね、はい、平成30年7月豪雨の災害対策に関する決議というのをやりまして、
はい、
もちろんその人命救助ですね、安否が確認できてない方も今たくさんいらっしゃいますから、
はい、
それをはじめとする、まあ、応急復旧本格復旧に向けた今決議がちょうど衆議院の本会議でなされたところであります。これ終わったら私、はい、京都に帰る予定にしております。
あ、わかりました。はい、はい、本当今月はね、祇園祭りも始まって
そうですね
というところなんですが、どうもだけど梅雨も明けたみたいです
ね。あ、梅雨明けましたか。
はい、
あ、
そうか。なんかどうもそういうようなどんどんまあ例年よりは10日早いような季節の移り変わりをしているみたいなんですが、
まあ、ちょっと、そうです
か
ね、
はい、
だ
けど、まあ、油断ならないですね。
そうですね、
はい
はい、あと今回ですね、視聴者から
そうなんです、
はい、言葉を、
そうです、しげちゃんのドリームラボへの質問ということで、
ですね、はい、ラジオネームももままさんから国会議員になってよかったと思える瞬間どんな時ですかというご質問になりますが、
そうですね、
まあ、今回災害のことを話しましたけど、とにかく地域で困ったこと、国会で自治体で全力を挙げていろいろ取り組めることがですね、
はい、
人にお役に立てる仕事であるということが本当によかったなと思える瞬間でありまして、
はい、
そんな瞬間がたくさんあるように私もこれから国会議員として頑張っていきたいなというふうに思っております。
はい、まあ、そんなところで、しげちゃんのドリームラボ、
はい、
また質問とありましたらどんどん受け付けております。
お願いいたします、はい、毎週水曜日4時から9分枠で放送しております。
はい、じゃあまたよろしく、
ありがとうございました。
バイバイ。
はい。